番組いかがでしょうか。楽楽5、遠藤ひとしです。この楽楽5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においていただいてお話を伺う番組です。今週は京都医療労働組合連合会書記長の坂田正治さんにお越しいただいております。坂田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ坂田さん、この京都医療労働組合連合会、まあ、僕はあの医療の現場に労働組合ってあるんですね。
ああ、そうですね、あります。はい、
これは昔からあるもんなんですか。
もう昔からありますね。はい、
いつぐらいからこの労働組合のこの連合会ってのあるんでしょうか。
うちはあの京都の場合は今度の2013年が60周年ということになりますので、
そうなんですか。
はい、それぐらい昔までやってるということですね。
全く僕は勉強不足で、これを医療、労働組合連合会とこの下にはどういった形の方が所属されてるんですか、加盟されてるんですか。
そうですね、あの病院で働く人ですね、病院や診療所とか訪問看護ステーションとか、あとはあの福祉の関係で言いますと、老人保健施設という老健施設なんかが入ってますし、あと医療関係団体などもあの事務組合として入ってます。あと健診のところのにも組合があるということですね。
それで全体何人ぐらいの方が加盟されてるんですかね。
全体としてはまあ6000人加盟しているというような組合になってますね。
するとかなり大きな、
そうですね、
組織ですよね。はいはい、それでこの連合会としては一体何をされてるんですか。
まあ一つは労働組合ですので、まあ、賃金や労働条件を改善してほしいという要求がありますね。でそれとともにやはりこの医療やあの医療ですね、医療や介護を受けやすいようなあの制度にしてほしいということもありますので、やっぱり安全で行き届いた医療介護を、まあ、前進するということも大きな、まあ、私たちの任務というか役割としてはあるということですね。
まあ、皆さんがこの一般的なこの会社の中の同じような感じのことを労働組合として要望しているということなんですよね。
そうですね。はい、
さあそんなこの京都医療労働組合連合会が今度主催するイベントがあるんですよね。
はい、
こちらご紹介お願いします。
今度第39回ということで、全国医療圏というふうに私たち省略して言ってますが、あの今度京都で、あります。それが、まあ、6月15日16日17日という3日間であの行いますということですね。
これはどういった目的でされてるんでしょうか。
やはりあの患者さんとともに歩むということもありますし、まあ、そういう中で医療介護を、まあ、よくしようという思いもありまして、まあ、今回は実行委員会形式で初めての試みですが、まあ、医療労働組合だけじゃなくてあの京都市民にも呼びかけてあの行うということになっています。
その、具体的な今回のこの15日16日17日のこの具体的なイベントの中身ご紹介いただけますか。
はい、15日金曜日なんですが、今あの国会でも議論されている税と社会保障の一体改革などあの本当に医療介護のところで大変な状況になりますので、まあ、それを詳しく状況なんかをあの教えていただくというか、まあ、その第一人者で、渡辺治先生に来ていただいてあの講演があります。で2日目ですが、ここはあの京大をお借りしまして、あの分科会ということで職場の人が、まあ、日頃あの職場での研究などをあの発表する場として15の分科会をあの作っています。であと3日目ですが、カンヌ映画祭などでも有名なあの川瀬直美さんに来ていただいて、東日本大震災 の, あの映画をあの今作っているということなんで、まあ、それを1時間ばかしあの流していただいて、まあ、その後講演という形で、まあ3日間あのしていくというようなことですかね。
なるほど。そしてその中でこの市民がこれ今回参加できるんですよね。
あ、そうですね。まあ、主にあの私どももあの訴えというかあのお知らせしているのが、あの2日目が、まあ、職場の研究ということもありますので、まあ、その中で市民の人に来てもらうということで市民講座というのがあのありまして、 原発の問題であったりとか TPP の問題であったりとか、あと、まあ、大きな貧困の問題であるということで、あの3つの講座を持って教大の中で、教室を持ってそこに来ていただくというふうな企画を考えています。
こちらが6月の16日土曜日、お昼の12時50分から夕方の4時まで、京都大学の学術情報メディアセンター南館で行われます。
ちょっとあのメディアセンターが少し会場が変わってますので、
はい、そしたら詳しくは
ね、
ネットなど、
ね、
なくなくファイブのブログにつなげておきますので、はい、ぜひそちらをご覧ください。資料代、参加費として大人500円学生が無料となっております。はい、先ほどお話があった福島第一原発と医療、そして2番目が TPP と医療、そして3番目が貧困と医療となっています。6月の16日土曜日12時50分から夕方4時まで京都大学で行われるということです。まあ、最近このここ1年2年で話題になっているこの東日本大震災のこの原発の問題、そして TPP の問題と様々にありますけれども、まあこれ皆さんが関心を持っていることですよね。
そうですね。
まあ今後今現在がどういった状況かということで、ぜひ6月16日土曜日市民講座として行われますので、ぜひお越しください。まあ、そんなんでこういろいろ医療を取り巻く現場というものは、この TPP の問題があったり、そして今回の東日本大震災の問題があったりと、結構こう目まぐるしく変わってるもんなんですか、現場というのは。
そうですね、今現場の看護師さんとかに聞きますと、やっぱ看護師不足であったりとか、まあ、お医者さんが不足している、まあ、介護職員も不足しているというようなことが、まあ、人手不足が今起こってまして、なかなかこう現場が忙しすぎて、本来やりたい看護であったりとか医療であったりとか介護ができないというような状況になっているということですね。まあ、僕らはそれをまあ改善しようということも運動も進めて、署名の運動などもこの間5月25日に国会の方に提出にも行ってきましたし、まあ、そういう運動をまあ組合としてもやっていますね。
我々この、まあ病院に行く方、患者側からするとそれぐらいに足りないのかなっていうのはついつい思ってしまうのは、このお医者さんが足りないのかなっていうところは開業医の方が多いじゃないですか。はい、そういった人はああいったところで働けないのかなとか、そういろいろと思ってしまうんですけれども、やっぱり現実としては不足しているんですよね。
そうですね。まあ、とりわけこう看護の問題で言いますと、やはりこう京都には働いている看護師さん2万9000人というふうに言われてますけど、でもやっぱり僕らがこう試算をしたら4万6000人、まあ、大体こう 倍まではいかないですけどね、それぐらいは不足しているっていうふうに僕らは考えてますんで、まあ、行政などしっかりと対策をしていただきたいなというのは率直な思いになってますね。まあ、皆さんも入院されたら必ず一番に多いことはちょっと待ってねっていうのが必ず言われると思うんですけど、一番多いっていうふうなことは聞いてますね。
あ、そうなんですか。僕入院をしたことがないので、はい、で周りにも入院してる身内もいないので、そのあたりが実感が湧かないんですけれども、もう本当に足らないっていうことが一番のキーワードになってるんですね。
そうですね、はい。まあ、外国と比べても全然その、数倍違うというふうな看護師さんの数がということになってますので、まあ、そのあたりをしっかりと考えなければならないなと思ってますね。
あと近年でいくと、この医療裁判であったりとか、そう様々にここまでが医療行為であるとか、ここから先が医療行為ではないとか、そういった問題もありますけれども、
はい、そうですね。まあ、とりわけ、まあ、裁判というよりも今国会の方でも議論されている税と社会保障の一体改革の中で、本当に今までは患者さんの利用料とか負担をこう増やすだけにとどまってたんですけど、まあ、今度の中身は聞かれてるかとどうか分かんないんですけど、特定看護師さんという制度ができたりしてて、お医者さんの行為を、看護師さんにやってもらおう、で痰の吸引というふうな介護職員さんの痰の吸引の問題も聞かれたかとは思うんですけど、はい、で看護師さんがやってた痰の吸引を今度は介護職員さんに、 開放するっていうふうなことになってますし、でこの間の介護方針の改定ではその介護職員さんがやってた、生活援助という介護の根幹のところが診療報酬の点数も削られていくっていうようなことになってまして、で医療保険介護保険の中身がこうギュッとこう なんていうんですかね、縮小されるっていうことになって、で保険のところをかかれない人が増えてきているっていうのが実態というか、今度こういうふうな税と社会保障の一体改革の中で進められようとしているのがありましてね、やっぱりそういうことになると、うん、僕らが先ほども言いました安全で行き届いた医療とか介護とかいうのが実現できるのかっていうのが、ただこう別にね介護職員さんが悪いとかね看護師さんが悪いんじゃなくて、やっぱりこう、医療法とかで、まあ、しっかりとこう守られているのがそれができなくなるっていうことになりますんで、まあ、そういう意味では本当に大変になるので、まあ、そこにはしっかりと反対しているというようなことですね。
毎年この政治で予算編成の時に医療費の改定の問題でついつい新聞ではプラス 0.0 何パーセントで、はいはいはい、で安易にこのまた上がったとか、ね、この薬価がまた上がった下がったと、そういったニュースがありますが、詳しく話を聞いていると本当に削ってはいけないところかどうなのかっていうのがあまり報道してこう我々には伝わってきてないですよね。
そうですね、まあ、とりわけその今回の診療方針の改定なんかで急性期医療にはこう厚くっていうようなことになってるんですけど、中小で慢性期でやるところがなかなかこう診療報酬も上がらなくて下手ってきているっていうふうな状況になってて、そこもしっかりとこう保障しないとやはり地域医療全体を見れないっていうふうな状況になってるんで、まあ、そのあたりもこうただこう新聞放送ではね現状維持だとかなんかこうプラス上がっただけになってしまうんですけど、もうその中身も見てこう変えていかなあかんなというふうには思っています。
まあ、そこでこの京都医療労働組合連合会というこういった組織が力を発揮してどのようにして医療を守って、そして次の世代を渡してさらに発展させていくのかって重要な役割ですよね。
そうですね、まあ、たくさん医療労働組合というか京都医療連にも入っていただいて同じようにこう運動していく仲間を増やしていきたいなと思っていますし、まあ、そういう中で、まあ微力ながらもこう行政にもこう働きかけもしていきたいなと思っています。
そのあたりの現状も含めて今度6月の16日土曜日に、こちら全体では第39回医療研究全国集会 in 京都が行われてまして、市民講座の中で6月16日土曜日12時50分から夕方4時まで京都大学で行われますので、ぜひそういった現在の状況なども含めてお話を聞いてみてはいかがでしょうか。では坂田さん、最後に一言お願いします。
私たち本当に安全で行き届いた医療介護を目指してしていますし、そのためにはやはり賃金労働条件も上げなあかんとも思っていますので、ぜひ皆さんとともにいい医療介護を作っていきたいなと思っています。以上です。
はい、今日は京都医療労働組合連合会職長の坂田正治さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラク5のブログは京都三条ラジオカフェのホームページからアクセスできますので、ぜひそちらもご覧ください。